皆様、いかがお過ごしですか？伊藤博史です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は聖書をいかに解釈するか、神の言葉の理解の仕方について学んでいます。今週第7課のテーマは、言語、聖句、文脈です。暗唱聖句は、申命記31章26節です。口語訳聖書でお読みします。この律法の書を取って、あなた方の神、主の契約の箱の傍らに置き、そのところであなたに向かって証をするものとしなさい。これまで私たちは、聖書を正しく理解するために、聖書自体について、その起源や性質、イエス様や弟子たちがどのように理解してきたか、そして聖書の権威、聖書のみの原則、聖書の解釈の仕方について見てきました。このように学んだことに従えば、聖書を正しく理解することができるのでしょうか。確かに、それらは私たちが聖書を正しく理解する助けとなります。しかし今週はもう一つ、大きな壁があることに気づかせてくれます。ガイドによれば、現在私たちの世界には何十億もの人々がいて、6000以上の言語で話しています。皆さんご存知のように聖書は、旧約聖書はヘブライ語とアラム語、新約聖書はギリシャ語で書かれました。これらの言葉から、聖書は現在600もの言語に翻訳されているようですが、未だ自分の言葉で読むことができない人もたくさんいるのです。幸い私たちは日本語、私たちが日常使っている言葉で聖書を読むことができています。しかし、だからこそ乗り越えなくてはいけない大きな壁が残っているのです。そのことを見る前に、神様は聖書をどのような目的で私たちに与えてくださったか、聖句でもう一度確認しましょう。テモテ第2の手紙3章16節17節です。聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。それによって神の人があらゆる良い技に対して十分な準備ができて、完全に整えられたものになるのである。神様はご自身のご計画を私たちに伝える手段として、そしてすべての人が救いに入ることができるために聖書をお与えになったのです。この目的のために神様はイスラエルの人々を用いる計画を立てました。その時にイスラエルの人々の言葉であるヘブライ語が用いられました。そしてイエス様の時代、弟子たちを通じて多くの人々に福音を伝えるために、当時の国際語であったギリシャ語が用いられたのです。今の時代はどうでしょうか？ヘブライ語やギリシャ語で十分に伝えることができるでしょうか？大宣教命令にあるように、すべての民を私の弟子にするため、そしてイエス様が昇天されるときに告げられたように、地の果てに至るまで福音を広めるためには、ヘブライ語やギリシャ語よりも適切な言葉が必要だったのです。それは人々が日常使っている言葉です。なぜなら私たちが聖書をよく理解し、整えられる必要があるからです。そのため世界中の人々がそれぞれの言葉で読むことができるように、聖書が翻訳されて届けられているのです。しかしそのために大きな壁が私たちの前にできました。それが言葉の壁です。もともと聖書の言葉、ヘブライ語やギリシャ語の持つ意味、ニュアンスを違った言語で伝えることができるかという翻訳の持つ限界という壁があるのです。言葉はそれを使う人の背景によって意味合いが変わってきます。まして聖書の書かれた時と私たちとでは、時代や地域、背景にある歴史も違います。翻訳されても意味がきちんと 置き換わることは難しいのです。どうしてもそこにズレが出てしまうのです。ガイドでは2つの言葉、ヘブル語のヘセド、慈しみと、シャローム、平和、平安を意味する言葉が例に出ています。ヘセドもシャロームも、共に当時の人々の経験、民族の歴史が背景にあります。今の私たちも、例えば平和の持つ意味は、戦争を体験した世代と、戦争を知らない世代とではイメージが違っています。これはしょうがないことです。でも諦めてはいけません。このようなギャップをできるだけ埋めるために、私たちは聖書に使われている言葉の使い方を詳しく調べることで、このギャップをできるだけ埋めなくてはいけないのです。それだけではありません。聖書独特の表現もあります。火曜日のところでは、繰り返し言葉が意味を強めたり、重要性を強調することに用いられていることが説明されています。このような表現方法は、日本語ではあまり見られません。だから、聖なる、聖なる、聖なるという表現を聞いても、私たちはイメージできないことがあるのです。しかし、イスラエルの人々にとって繰り返されているこの言葉は、栄光に満ちた神様の清さを思い浮かべるものなのです。だから私たちが聖書を正しく理解するためには、このような表現にも注意しなくてはいけないのです。ここまでは聖書の言葉の問題でした。水曜日では日本語の文章を理解するのと同じように、一つ一つの言葉が文章の中でどのように使われているか、それによって意味が変わってくることがあることが説明されています。水曜日にある問い6の質問は、同じアダムという言葉が、一人の人アダムを指すだけでなく、人間や人類の総称として、また男性の意味を持つこともあると説明されています。私たちが間違った結論を出さないためには、言葉を文脈の中できちんと捉える必要があるのです。木曜日では聖書の書簡に注目しています。聖書は異なる時代、異なる著者によって書かれてきました。書簡一つ一つには目的があり、その目的を理解して読むことが大切となります。歴史書なのか、預言書なのか、手紙として書かれたものなのか、誰が誰にどのような目的で書いたのか、このことを知ることは聖書を正確に理解する上で大きな助けとなるのです。それではなぜこのように注意深く読んでいかなくてはいけないのでしょうか。最初に確認したテモテ第二の手紙の3章16節17節をもう一度見てみましょう。聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。それによって、神の人があらゆる良い技に対して十分な準備ができて、完全に整えられたものになるのである。聖書、御言葉はこのような力があるからです。この力を私たちは終わりの時代に受けなくてはいけないからです。そして人々に伝えなくてはいけないのです。そのためには、まず私たちが正しくその御言葉を理解しなくてはいけません。今週のまとめとして、今期の参考書、聖書を正しく理解するをお読みします。聖書の言葉は意義深い思想の流れで満ちており、前後関係に応じて一連の意味を提示することがよくあります。聖書の各文、各章、各書、あるいはもしかして聖書全巻が本文の個々の意味に影響することがあります。聖書の元々の言語に見られる微妙な意味合いを理解することで、聖書のメッセージを明快にし、メッセージの意義の深さ、広さを満喫することができるようになります。ぜひ参考になさってください。最後に グループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。1、グループで聖書研究をしていて同じ聖句を読んでいるのに全く違った視点で光が与えられていることを感じたことはないですか。2、聖書研究をするときにいくつもの日本語訳の聖書が与えられていることの利点はありませんか。逆に翻訳されたものが一つしかない危険はどのようなことでしょう。話し合ってみましょう。神様の守りと祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。